77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけで、はい、今日は2月19日、
はい、
はい、やってまいりました、はい、今週もなやラジオ始まるんですけど、うん、
はい、
奈美さん、うん、今日はですね、うん、久しぶりにヒストリーなやラジオやりましょうか。
やったー、好き個人的にとても好き、
はい、ありがとうございます。まあ、いろんなねなやラジオあってあるんですけど、うん、ヒストリーなやラジオってこう歴史の方から農業を見るっていうなやラジオは割と反響がいいので、
うん、そうですね、
はい、うん、まあ、今まではね、あの稲、うん、日本人は稲なのですと
か、
じゃがいもとかですね、じゃがいもが作った大航海時代とか、うん、まあ、そんな話をしようと思うんですけど、うん、
はい、
うん、今日は意外な農産物ですよ、
うん、そうでしたね、
はい、
う
ん、今日のテーマは綿です。農家バーなやのなやラジオ、
綿です。
はい、綿花ですね、
うん、
はい、食べられない植物でごめんなさい。
本当ですね、
はい、タミさんテンション下がってないですか。大丈夫ですか。
いい、大丈夫ですよ、
はい、ね、うん、まあね、あの農産物って食べられるものだけじゃなくて、うん、まあ、いろいろね、うん、ま、あの我々の役に立つものって本当にたくさんあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、この綿はですね、こう我々人類の歴史を大きく揺るがした、うん、あの翻弄したと言ってもいい植物なんです。
翻弄ですか、
はい、
これはまた期待できますね、
はい、うん、まあ、毎週恒例 の、うん、まあ、あの原産はどこなのって話なんですけど、
うん、
はい、綿はですね、うん、青いか、
うん、
綿族
で、何ですかそれ。
あの、何々かってあるんですけど、青いか、青いか、他には、オクラとかもそうですね。
うーん、
青いというお花がありますけど、青いかでインド原産、
うんうんうんうん、
中南米にもあったんじゃないかと言われてますけど、まあ、主にインドって言われてますね。
なるほど、
はい、で綿って、ね、食べられないですけど、まあ、あの、まあ、我々 人間のですね、衣服の原料に なってるんですけど、まあ、衣服の原料ってどういうのがあります。
衣服の原料、はい、綿と化繊ととかそんな、
まあ、ですよね、
うん、
はい、で化繊って言ったら、まあ、原材料、石油、
あと絹もあるね。
ありますよね、うん、でその絹はあの、うん、もうちょっと後になるんですよ。
あ、そうなんですね。
蚕、はい、の繭から糸を紡ぐっていうのはちょっと難しいの で、
あ、
なんで昔はなどんなのがあったかっていうと、
うん、
まあ、石油当然ないですし、
うん、
日本だったら、
うん、
あの麻とか作ってってたんですよ。
あ、朝ね、
はい、うんうんうん、あとはあの、まあ、上着っていうか、あの雨具とかに、うん、わらとかススキとかイグサとか、まあ、いろいろ使ってたんですよ。
なるほど、
はい、あんまりね、うん、肌触り良くなさそうですよね。
そう、ちょっとバサバサしてますね。
そうですよね、うん、はい、で、うんうん、あとはですね、もっと前だったらアダムとイブは葉っぱだったのかなとかも思うんですけど
そもそも洋服を着ていたのかっていう感じですけど。
そうですよね、うん、はい、まあ、とは言ってもね、あの、うん、そんなそうそう都合よくあのいい植物があるとは限らないので、
うん、
そういうのが
う、ね、
はい、全然ない地域の人は、うん、あの、まあ、羊毛とか毛皮とかを着てたんですね。
あ、でしょうね、
はい、で、まあ、羊はね、うん、特にそうなんですけど、
うん、
まあ、農業が始まるよりずっと前から家畜として利用されてたので、
うん、
まあ、当初はですね、あの、抜け毛を拾い集めてたんですね、
う
ん、
ほうほう
ほ
う、
はい、
ほうほうほう、
まあ、羊 の羊毛のはこう刈るんじゃなくて、
うん、
春にこう抜け毛が落ちるじゃないですか。
落ちます、落ちます、
はい、でそれを拾い集めてこれで服を作ろうかとか、
ね、抜けた毛で、
はい、
うん、難しそう、
はい、
うん、
あとは、あ、まあ、そうですよね、まあ、ただあの私犬を飼ってるんですけど、奈美さんもそうですよね、
うん、飼ってます、飼ってます、
はい、なんか春に犬の毛ってめちゃめちゃ抜けませんか。
いや、もうめっちゃ抜けます。
抜けますよね、
う
ん、
はい、もう今から抜けてます。
そうですよね、ごそって抜けるじゃないですか、
はい、
なんかあれを見てるとなんか服を作りたくなる人の気持ちもわからんでもないですね、
うん、そこまで考えが及ばなかったんですけど確かに言われてみれば、
はい、まあ、我々はね、うん、もっといい服があるので、うん、こう犬の毛で服を作ろうとは思わないですけどね、
うん、うん、
まあ、羊とかを見たら思うかもしれないですね。
なるほど、
はい、まあ、そんなね、うん、まあ、羊とかしかなかった地域、
はい、
まあ、それがまあヨーロッパ人 とかヨーロッパの方はまあ大体そうだったんですけど、
うん、
まあ、それがそこにですね綿の話が入ってくるのがそれが、うん、あの中世の時代なんですよ、
うん、
でインドにある綿の話が、うん、がヨーロッパに入ってきてヨーロッパ人本当に驚いたんですね。
あ、
綿ってねって、はい、どんな植物って、あの、うんうん、羊みたいな、
うん、
あれが、
うん、
あの植物としてなるんだよって、
うんうんうんうん、
って思うわけですよ。
でしょうね、
はい、
うん、
植物にって、
うん、
植物から羊毛が取れるっていいねって話になるんですね、
うんうんうん、
はい、で、まあ、当時のヨーロッパ人は、うん、あの羊がなる植物みたいな感じ で、
うん、
で想像してたらしいんですね。
はい、
まあ、
羊がなる、
はい、そうなんです。
ちっちゃい羊ね。
なんか そうですよね。、うん、我々は実物をねこう見たことがあるので、うん、ね、こう羊がこう木にめいめいってなってるわけではないっていうのは分かるんですけど、
うんうんうん、
ね、伝え聞いたヨーロッパ人はそう思ったかもしれないですよね。なんか木に羊がなってるのかなとか、
ね、うんうん、そうですね、
はい、ね、うん、まあ、もどんな想像したか分からないんですけど、
なるほど、
まあ、はい、まあ、そこに、ね、目をつけたのがイギリスの東インド会社、うん、
これよく教科書で教科書、ね、出てきます。1600年ですか。
そうなんですよ、はい、あの中世にね、もう、はい、なんでしょう、まあ、ある意味大活躍した会社なんですけど、
うん、
そこがインドが作る綿織物をせっせと輸入したんですよ。
なるほど、
はい、ひ、うん、はい、
いるでしょうね、なんか
必要だと思いますよ、
イギリス、はい、なんかイメージからして、
はい、
あの、あれを綿で作ってないとしたら、その軍服とか、
はいはい、
何で作ってたのかなって今一瞬思ったんですけど、
まあ、羊毛産業とかね、イギリス盛んだったんですけど、
そっちがありますね、
はい、でもやっぱ綿はいいですよね、
いいですよね、
はい、で、うん、まあ、あのインドが作る綿織物は、まあ、すごくね、うん、あの質が良かったんですよ、う
ん、あ、いい綿だったんですね、
はい、で、うん、あの綿の綿の質もいいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、あの製品としてもいいんですね、
うん、
で、あのイギリスが、輸入したのはこうインダス文明時代から作ってるインドの綿なので、もう歴史が長いんですよね。
プロフェッショナルですね、
はい、うんうん、で、まあ、せっせと輸入するわけですけど、うん、まあ、これでね大打撃を受けたのが、うん、あの、まあ、イギリスの羊毛業界なんですよ。
怒ったんじゃないですか。
それはもう怒ったと思いますよ。
はいはいはい、はい、
で、まあ、羊毛業界力を持ってたのか知らないんですけど、あのイギリスは政府がですね、
うん、
あの綿織物の輸入を禁止したんですね、
うんうんうんうん、
あのインドから輸入しちゃいけないよと、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、じゃあどうしたかというと、うん、まあ、これ多分東インド会社だと思うんですけど、
はいはい、
綿花を輸入したんですよ。
綿花、
はい、綿花、はい、あの材料の綿を輸入して、
うん、
そしてイギリス国内でイギリス人を雇って織物を作ることになったんですね、
うん、考えましたね、
はい、
うん、なるほど。
多分これを禁止しなかったのはイギリス人を雇ってるから禁止しなかったと思うんですよ。
あ、はい、やっぱりそういう雇用問題ですか、
はい、そういうの絶対あると思いますよ。
うん、
はい、
うん、確かにそうですね、あの、はい、産業がなくなるとちょっと困りますからね。
そうなんですよ、まあ、これ我々の、ね、うん、現代に生きる我々も同じですよね。
全く同じですね、はい、うん、
で、まあ、イギリス国内で、まあ、そうやって綿織物の工場を作るわけですけど、
はい、
まあ、これがですね、
うん、
まあ、生産が追いつかなく、まあ、これがですね、追いつかなくなったので工場製手工業って、
うん、
マニュファクチュアとかね、
うん、
あのこれも歴史の時間に登場するんですけど、うんうん、
工場製
紙工場、
はい、なんか、うん、懐かしい、
はい
はい、
が始まったわけですよ、
はい、
まあ、工場を作ってそこでこうみんなを集めて、うんうん、さあみんな手で一生懸命織物を作りましょうねっていうのが工場製で手で作るの で、
う
ん、
そうですね、
はい、手工業で手工業に切り替えたんですね、
うんうんうん、
で、まあ、その方が効率がいいから、
はい、
ね、まあ、売れたからどんどん効率を良くしたいんですよ、
はい、
それでも生産が追いつかないんです。
ああ、売れまくったわけですね。
はい、そうなんです、
うん、
まあ、多分値段もね良かったんでしょう、安かったんでしょうね、
うん、
で、じゃあどうするかっていうと、もう織物の機械にどんどん改良するんですね、うん、はい、で、まあ、当時あの作られてたの食器ってあの、織る機械はどんどん効率が良くなって、
うん、
まあ、これはあのやっぱ必要に迫られて、
うん、
だからね、あの必要は発明の母とか言われますけど、
うん、
でどんどん良くなっていくんですね、
うん、
はい、
なんかあれですよね、ヨーロッパ、まあ、イギリスもフランスもそうですけども、
はい、
こういうのが入ったから昔のなんていうんですかね、レースだとか、
はい、
ああいうの、なんていうんですかね、
工芸品といいますか、
そう、工芸品がやっぱ発達したんでしょうね、
は
い、
でしょうね、
うん、
はい、でこれで糸を作って、
そう、
はい、で糸で何を作るって言ったらもうね、
うん、
いろんなものを作れるわけなので、
うん、高いですもんね、未だに。
そうですよね、
うん、
はい、 で、まあ、イギリスが得意としたのはそれを、まあ、工芸品ももちろんねイギリスいろいろあるんですけど、うん、もう生産効率を上げることを追い求めたわけです、
うん、さすがです、
はい、うん、で今度は、どういうふうにするかというと、うん、大発明 があったわけですね、
はい、
それは蒸気機関の発明なんですよ。
お
ー、はい、で蒸気機関が発明されるとどんどん効率よくね、うん、綿織物を作れるようになって、
うん、
で工場はですね、うん、大規模になるんですね、
うん、
でこれが工場制機械工業とか言われてるんですけど、うんうんうん、次のステップ行ったわけです、うんうん、
なるほど、
もう生産性爆発的に向上したわけですね、
うん、もう産業革命ですね。
そうなんですよ、はい、うん、これがもうまさに有名な産業革命、うん、
産業革命ですね、
はい、うん、っていうふうになるんですね、
うんうんうん、
でそうなるとですね、うん、今度は困った人たちが出てきたんですよ。
もちろんそうでしょうね、
はい、
うん、
イギリス人はその雇用も生まれてよかったかもしれません、
うん、
困ったのはですね、うん、インドなんですよ。
うん、インド、はい、うん、そうですね、はい、持っていかれましたもんね。
そうなんですよ、
うん、
でインドは どういうふうにしたかっていうと、どうなったかっていうと、
うん、
今度はイギリスからめちゃめちゃ安い綿製品が逆に入ってくるようになった、うん、
逆輸入。
そうなんですよ、インド人って綿花を作ってたわけですよ、
う
ん、
そうですよね、
栽培してそしてそれを紡いで、
うん、
ね、織物を作ってたわけですね、
うん、
綿織物を作ってたんですけど、
うんうん、
その職人さんたちはもう全員大打撃
でしょうね。
はい、
でもですよ、
はい、
インド麺ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれはでも世界制覇を果たしたような私はイメージがあるんですけど、
多分
麺と関係ある、
はい、まあ、世界的に質がいいっていうのはあるとは思うんですけど、
うん、
例えばですけど材料としての質がいいっていうのももちろんいいと思いますし、
うんうんうん、
であと、まあ、職人さんたちが作る製品がいいっていうのもすごく大事だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
ただですよ、
うん、
もう本当に安いものがどんどん売られてしまうと、
うん、
そっちを買うことやっぱ多いですよね。
なるほどね、
はい、
うん、
でまあ、当時世界一の先進国のもうイギリスから入ってくるものが、
うん、まあそうね、
はい、が、うん、価格の面でもすごくいい、うん、
はい、でその後になんかもしかしたらインド面が世界制覇っていう後かもしれませんね、
はい、
値段的とか、
はい、そうですね、うん、世界制覇っていうのもどういう意味での世界制覇なのかちょっとわからないんですけど、
うん、
まあ、ただですね、まあ、この時をきっかけにインドとイギリスの関係っていうのはもう覆しにくいものになっていくわけですね。で、まあ、それはどういう関係かというと、もう主従関係のような形になりますね。力関係がもう決定的になってしまうという
後出しじゃんけんみたいな感じ
みたいな。そうですね、はい、後からやってきたイギリスなんですけど、
ね、
はい、産業革命を発明したら、
ね、そうですね、
はい、そうなってしまった、
うん、
はい、まあ、そういうわけでこの綿、
うん、
はい、もうイギリスに産業革命をもたらして、
はい、
でインドの運命を狂わせた、
はい、
はい、綿なんですけど、
うん、
はい、ここからはですね、
はい、
舞台を新天地に移してもう一つの大革命を生み出すんですね。でその大革命とはですね、はい、うん、歴史上例を見ないあの超大国の出現にも関わるんですけど、
どこどこどこどこどこ、
はい、その大革命の陰には綿があったんですよ、う
ん、へー、楽しみ、
はい、うん、答えは番組後半でお話します。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、今日はヒストリーナヤラジオですね、
うんうん、
はい、で今日のテーマは綿ということで、
はい、
はい、まあ、食べられない農産物なんですけど、
うん、
産業革命をもたらしてインドの運命を大きく狂わせたっていう、まあ、そんな綿のお話しましたね。
あ、そうですね、私ね今ねふとまた思い出したので、はい、よく思い出すんです。
あ、
最近、
はい、
よくインド麺も集めてました。そして、はい、ヨーロッパ行った時には、
はい、
アンティークのね、
はい、
やっぱり麺とかを買ってましたね、
は
い、
あ、
何するんだって言われたら何もしないんですが。
工芸品みたいなものですか。
そうですね、例えばその、まあ、カーテンとして使ってたとか、うんうん、まあ、壁掛けに使ってたようなやつを、はい、アンティークであるんです。
あ、
はい、まあ、レースも含め、はい、すごく高いんですけど、
うん、
で買って何か使うわけじゃないんです。集めて喜ぶ趣味の、まあ、
コレクションみたいなもんですね。
そうです、そうです、
まあ、コレクションって意味があるわけじゃないですもんね。
そうですね、はい、だから、あ、そうなんだなと思って今ね、はい、話を聞いていたんですけれども、
もしかしたら奈美さんが、ね、うん、さっき前半で言ったそのインド麺の良さっていうのは、うん、そういう工芸品的な良さっ ていうことですかね。
そうですね、うん、まあ、安いっていうのと、はい、なんでしょう、インド綿ってこう夏に着ると、はい、すごくこう重宝するんですね。あ、涼しい。
あ、そしたら材料的な良さもあるのかもしれませんね。
あります、あります、あります、
はい、まあ、確かにね、同じ綿でも、ね、原産地によって違うっていうのはきっとあると思うんで、
染め方にしてもやっぱり日本人あんな染め方はしないですね、はい、
あ、そうですよね。センスがやっぱりね、こうそれぞれの国のこう違った文化で変わってきますもんね。
ですね、はい、
まあ、そんなね、綿織物なんですけど、はい、まあね、そういう、こうインドのこう素晴らしい、ね、工芸品的なこうデザインっていうのはもうよその国ではなかなか真似できないものかもしれないですけど、まあね、ちょうど産業革命の後は、ね、そういう、こうデザイン的なものじゃなくてもとにかくこう安さで攻勢をかけるイギリスに、インドはなかなか太刀打ちできなかった
でしょうね。
はい、
う
ん、はい、でまあ、それでね、イギリスは、ね、うん、すごく潤うわけですよ。
でしょうね、
はい、大量の綿織物をもうとにかくどんどん売れるようになったんですね。
でも教科書ではそこまではなかったんですけど、はい、やっぱり産業革命の裏にこういう、はい、なんていうの、綿はい、こう存在してたんですね。
そうですね、はい、まあ、
なんかね、はい、もっと違うイメージでしたけど。
そうですね、ちょっと見方を変えれば歴史も変わって農業も違う見方で変わってくるっていうのはありますよね。これ歴史の時間ってナヤラジオじゃないですもんね。
ですね、ですね、
はい、なので我々はもうどうしてもこの番組ではどうしても農業の方から見ていくっていう感じにはなりますよね。
なるほどね、はい、
まあ、そんなイギリスがですね、まあ、あまりにもたくさん作れるようになったので、今度綿花の材料が足りなくなるんですね、
はいはいはい、
でインドから買ってたんですけど、インドでは足りなくなったんですよ、でそれでじゃあどこで作ろうかって、はい、で、なると、まあ、新たに目をつけられたのがアメリカなんですね、
アメリカ、
はい、まだ新しい国です、アメリカ、はい、
ですね、
はい、でそのアメリカはですね、アメリカの南部の方、暖かいところでは、まあ、当時はタバコの栽培が盛んだったんですけど、まあ、これはですね、価格があんまり安定してなかったんですよ、で、まあ、多分品質とかによって、まあね、シビアな部分があると思うんで、まあ、そういうのもあるのかなと思うんですね、で、まあ、タバコを作ってたんですけど、まあ、なかなかそれが大変で、でそこに、綿を作りませんかという話になったんですね。でアメリカの農場主も喜ぶわけですよ、はい、もう価格も安定してるし、でイギリスが買ってくれる、でまあ、これでねイギリスとアメリカウィンウィンなわけですよね。
なるほど、
はい、でもね、これには一つ問題があったんですよ、綿の栽培は結構人手がいるんです、
ちょっと大変そうですよね、
はい、ね、こうどんどん積む作業もね、まあ、他にもいろいろ作業あるんですけど、積む作業が大変で、どうしてかっていうとトゲがあるんで、あんまり誰もやりたがらないんですね。
あれトゲがあるんですね。
そうなんですよ、綿にくるまれたその中にですね、トゲがあるんで、こう痛いんであんまりしたがらない、はい、でなので募集をかけてもなかなか人が集まらないし、そもそも当時のアメリカって人口があんまりいないので労働力があんまりないんですよ。
なるほど、
はい、そこが問題だったんですよ。そこでどうしたか、はい、
どうしたんですか。
これはですね、いいアイデアを思いついたんですよ。そのいいアイデアっていうのが、はい、もう我々 がですね、歴史で勉強したもうアフリカから労働力を連れてくるっていう、
あ、はい、なるほど、
彼らにとってはいいアイデアなんですね、はい、でそれが普通の、労働力ではなくて、これが奴隷なんですね、はい、奴隷を連れてくる、これはいいアイデアだということで、アフリカから奴隷を乗せた船がアメリカに行くわけですね、はい、でどんどん連れてくるわけですけど、アメリカで奴隷を下ろした船は、今度は綿花を乗せてイギリスに行くんですよ、
はい、
でイギリスで綿花を下ろして、今度はイギリスでもう綿織物をなどを乗せて、今度はアフリカに輸出しに行くわけですね、そしてアフリカで奴隷を乗せてアメリカに行くんですよ。これ三角形でずっと船は遊ばないわけですね。
なるほどね、
はい、
まあ、殻では帰らないということですね。
そうなんですよ、これ無限ループなんです。でこれ三角形のルートで船をフル活動させるので、これは三角貿易って言うんですね。はい、はい、いいアイデアって言いましたけど、恐ろしいアイデアですよね。
めちゃくちゃね。
そうですよね、はい、でこのアメリカ南部はですね、この綿で一気に潤ったわけです。はい、イギリスも儲けたけど、はい、その恩恵に預かったアメリカ南部も、は一気に綿で潤ったわけです。
なるほど、
はい、でこの南部の人たちはどんどん貿易を広げたいわけですよ、
はい
はい、もっともっと売ろう、で そうすると、南部の人たちはですね、できるだけその制限の少ない、貿易をしたい、
うん、
で自由貿易 を推して進めるわけですね、
うん、
関税とかを少なくしよう、もうない方がいいんじゃないか、
うん、
はい、で制限がない方にしようと、
うん、
はい、これ自由貿易って言って、うん、まあ、今でもねこういうふうにしようって言ってる人たちいるんですけど、
うん、
でもそれを面白く思わない人たちもいたんですよ、
うんうんうん、
それはどの人たちだと思います？
やっぱりそれに携わってない人たち以外に考えられないですよね。
で携わってない人たちっていうのが、うん、アメリカ北部の人たちなんです、
うん、
北部は綿を作れないんですよ、
うん、作れないでしょうね、
はい、寒いんで
寒すぎて、
はい、
うん、
綿をよく作るのはコットンベルトっていうね、これも社会の時間に出てくるんですけど、うん、暖かいところのこう一帯が、うん、まあ、あの綿を作るのにいいんですけど、
うん、
まあ、北はそれができないんですね、
うんうんうん、
でじゃ あの北部の人たち何を作ってたかというと工業製品を作ってたんですよ、
うん、
で工業製品はイギリスが作るものとめちゃめちゃ被るんですね。
あ、はい、なるほど。
なので北部の人は
あの面白くないね。
そうなんですよ、はい、自由貿易しようよって南部の人が言っても、うん、したくないよってなるんですよ、
うんうん、
そしたらイギリスから俺らの作るものと同じものが輸入されるでしょって、
うん、
そしたらあの自分たちの作るあの工業製品と競合するから自由貿易やめようよって保護貿易しようよって、
うんうん、
保護貿易って言って輸入輸出を制限しようよってなるんですよ、
うんうんうんうん、
もう利害が真っ向から対立するんです
よ。なるほど、
うん、そして戦争が起こったんですね。
うん、
これが南北戦争なんです、
う
ん、
あのかの有名な、
はい、そうなんです、
あの某有名な映画もありましたね。
あ、はい、もう映画や物語のテーマにもね、うん、よくなってますよね。
奴隷っていうか黒人のね奴隷少年みたいなのが出てきましたね。
はい、そうなんです、
うんうん、
で、まあ、戦争になったんであの北軍は南部の港を抑えようとするんですよ、
うん、
でこれ綿の輸出を妨害するためなんですね、
うん、
で、こうすることでイギリス向けの綿の供給が激減したんですね、
うん、
はい、でこうすると南部の収入が途絶えるわけですよ。
そうだそうでしょう、
はい、
う
ん、でこれでものすごく意外なことに、
はい、
南部はこれに乗じて綿を輸出することを制限したんですよ、
うん、なんでですか？
意外じゃないですか、
うん、
はい、
うん、
でなんでかっていうとイギリスに味方してもらうためなんですね。
あ、
はい、どう？って我々負けたらあなたたち困るでしょって、
うん、
はい、どうしたらいいと思う、うん、我々を支援した方がいいんじゃないって、
うん、
はい、
で同じ国内なんですけどね、
はい、そうなんですよ、
うん、
で我々が勝ったアメリカの方がいいよって、
うん、
っていう風にのメッセージなんですね、
うんうんうん、
で北部はこれされると困るんですよ、
うん、
で北部はですね北軍はですね、
はい、
これを防ぐために策を講じたんですよ、
うん、
それはですね、
うん、
まあ、この北軍の指導者リンカーンなんですけど、
うん、
奴隷解放宣言を出すんですよ、
うん、
でこの戦争は貿易とかじゃなくて、うん、奴隷を解放するための戦争なんだ、うん、
ああ作戦を変えたんですね、はい、リンカーン頭いいね。
そうなんですよ、うん、そしたらイギリスにイギリスお前はどっちの味方をするんだと、
うん、
はい、
うん、
南部の味方をしたらそれは奴隷制を認めるのかと、
うん、
はい、でイギリスはそれ大っぴらに南部を応援できなくなったんですよ、
うん、
でこの策が功を奏して北軍が勝ったって。
そうですね、歴代の戦争の中で一番ひどい戦争って言われますからね。
あ、なん
か
ね、そうですよね、うん、もうね、あの規模も大きかったですし、
うん、
ね、被害も大きかったと思います、
うん、ですね、
あ、
うん、
でこの被害でですね、
うん、
この戦争で煽りを受けた全然関係ない国があるんですよ。それがですねロシアなんです、
うん、ロシア、
はい、
はいはい、
ロシア全然関係ないじゃないですか。
そうですね、
はい、
うん、
でロシア寒いんで綿を全然作れないので、
うん、
輸入に頼ってたんですけど、
はいはいはい、
この戦争のおかげで供給が途絶えてしまったんです。
あら、かわいそう。
そうなんですよ、どんだとばっちりなんですよロシア。じゃあロシアどうしたかっていうと、
はい、
自分たちで作れないかなということで、
うん、
あのまあ、自分たちの近くの国、ね、中央アジアのウズベキスタン周辺で綿を作ろうかってなったんですね、
はいはいはい、
でもここで問題があったんですよ、
うん、
あのそのあたりはあの水がないんですよ。
そうなんですね、
はい、
うん、
で結構乾燥したところで水が欲しかったんですね、
うんうんうんうん、
でここでアイデアが浮かんで、
うん、
いいアイデアを思い浮かんだんですよ、
うん、
ね、さっきもいいアイデアって言ってなんか恐ろしいことが出てきたんで今回もそうじゃないかなと思うかもしれないんですけど、
はい、
これもですね最終的に恐ろしいことになるんですよ、
は
い、
ね、
これはですね、うん、アラル海っていう湖があって、
湖、
はい、その湖の水を一生懸命こうね、うん、
あ
の、
はいはいはい、
川を作って灌漑用水として使うんですよ、
は
い、
うん、
いいアイデアですよね、
うんうん、
で、まあ、その後ソビエトになってからも同じことをしてたんですよ、
うん、だって水がないんですもんね。
そうなんですよ、
ね、
いいアイデア、
うん、
なんですけど、うん、このアラル海って結構広い湖で、うん、まあ、日本の東北地方と同じくらいあったんですけど、
はい、
あんまりにも使うもんで水がどんどん減少していって、うん、
あら、
うん、はい、で、どんどん干上がっていくわけですね、
まあ、うん、
はい、で今ではもうほとんど消滅しかかってるんですよ。
はい、なるほど、
はい、でここでは、まあ、漁業とかも当然行われてたんですけど、
はい、
もう船とかももう出せないので、うん、もう今はもう干上がった、地面の上に船がゴロンと横たわってるんですね。
うん、
はい、であとそれだけじゃなくて、
うん、
まあ、湖のもともと底だったところにあるこう粉塵、うん、がですね、風で飛ばされて周辺住民にも大規模な健康被害をもたらして深刻な問題になってるんですね。はい、でこれはもう人類史上最大の環境破壊とも言われてるんです、このアラル海の縮小問題ですね。
うーん、
はい、
なるほどね、なんかね、
そうなんです、
微妙、
そうなんですよ、
なんと答えたらいいんでしょうか、
はい、はい、綿は本当に大切なものですよね、
うん、
我々の、はい、
うん、
の生活に欠かせないもの、ね、
うん、
なんですけど、綿がね、我々人類の歴史を大きく変えたんですよ、
うんうんうん、
我々のね、寒さから守ってくれる、
うん、
ね、そして、うん、一部の人かもしれないですけど富をもたらしてくれたんですよ、
うん、
でも、
うん、
綿がもたらした悲劇はあまりに大きいと思うんです。
なるほどね、だってなんか前のトピックでもあったと思うんですけども、はい、これって綿のせいなのか、それとも私たちのその人間のなんていうんですかね、傲慢な欲と言いますか、
そうですね、
もうどっちか、
はい、
ですよね、はい、必要ですもんね、でも
そうです、綿が悪いわけじゃない、
うん、
で人間の経済活動も素晴らしいもん、
そうです、はい、そうです、そうです、
はい、
う
ん、でも、うん、まあ、このもたらした悲劇は綿のせいにしたらいけないかもしれませんね、
うん、やはり私たちの人間のせいですかね、
人間のせいじゃないかなと思いますね、はい、まあ、綿だけじゃないんですけどね、はい、まあ、農業っていうのはもともと人類のね歴史っていうのは農業の歴史そのものだと思うんですよ、
はい、
で私たち、はい、そうなんです、で私たちはもうこの農業によって文明を築き上げ命をつないでですね、そして豊かさを手に入れて、そして時に農業によってこういった悲劇を生んでるわけですね。
なんだかな、はい、やっぱり何か便利なものとやっぱり引き換えっていうか、なんかそんな気はしますね、どんなジャンルにおいてもね、
はい、まあ、なのでね、我々人類の英知が詰まったこの農業なんですけど、これからの時代は、
うん、
良いことができるだけ多いように、
そうですね、
学んでやっていきたいものですね、
本当ですね、
うん、はい、
うん、
というわけで今日はヒストリーナエラジオ久しぶりにやってみました、
はい、ちょっと深いですねやっぱり、
はい、ありがとうございます、
うん、
はい、まあ、今日はですね、まあ、ヒストリーナエラジオで綿をテーマに お話してきたんですけど、そろそろお別れのお時間になってきましたね、
はい、
まあ、今回食べられない農産物で綿ってやってみたんですけど、
うんうんうん、
来週もちょっとそれに関連して、う
ん、なるほど、
はい、来週はクワにしましょうか、
クワ、
はい、
はあ、
カイコ、シルクの材料になるものですね、
あ、いいですね、
はい、
なんでこれもヒストリーですか、
ちょっとヒストリーが絡んで、
はい、
来週のテーマ、
クワ、クワ
でやっていきたいと思います、
はい、OK です、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
ご案内は農家バーナーへの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Pero camina, camina Lola y camina Lolo, pero que échate pa' allá.